120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は塩屋崎灯台の魅力についての2回目ですね。
はい、今回からはですね、いよいよいわきのシンボル塩屋崎灯台の魅力に迫っていきたいと思います。そしてですね、前回の終わりだったんですが、次回は灯台の光源であるレンズの特徴や魅力についてお話ししますよとお伝えしていましたので、
はい、
はい、灯台の心臓部でもありますレンズのこと、さらにはですね、電球のことについても触れたいと思います。
お願いします。
さて、細かい話に入る前なんですけれども、灯台をイメージする際にですね、私としましては1日を半分に分けて考えたりするんですね。
お、半分に分けて、
はい、はい、つまり夜の時間帯の灯台とですね、昼間の時間帯の灯台、そんな分け方をします。
あ、なるほど、確かに別々のこう形というか顔を見せますよね。
そういうことですね、はい、灯台の持つ、一番の役割というのは、何と言いましても夜の時間帯に、趣があるというふうに、考えています。
そうですね、
しかしですね、昼間の時間帯じゃ何もしてないのかっていうわけではなくて、
はい、
ちゃんとそこにも役割はありますので、このあたりもですね、これからの放送の中で、触れていきたいと思います。
はい、お願いします。
ということで、夜の時間帯と昼間の時間帯に分けて塩屋崎灯台を眺める、それから訪ねてみる、またいろんなことを感じてみる、または何かを発見することなどについてですね、まずは夜の時間帯について私の方から、
渡辺さんから、
はいはい、そして昼間の時間帯については坂本さん、お願いできますか。
はいはい、来週お話します。
来週坂本さんから、はいはい、楽しみにしてます、はいはい、
ということで、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、早速夜の時間帯の灯台の魅力についてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。はい、
でリスナーの皆さんにもですね、ちょっと考えてもらいたいんですけども、灯台は夜間になると点灯して朝になれば光が消える、でこの動きについてなんですが、大体ご存知なのかなと思うんですけれども、お二人はこの点は大丈夫ですかね。
なんかあんまり意識したことがなく、はい、なんか当たり前のようにも感じますよね。
なんか参観時間にはこう点灯したり消えたりする時間ってのは入れないんで、
うん、
いつついていつ消えてるのかなって、
ね、なんかタイマーセットなのか、なんか感知してるのか、はい、
そうですね、現在はですね、昔のように灯台には職員が常駐していませんので、そして無人化されていますので、夜になった時に点灯して、朝を迎えると消灯する、で夜と昼を感知する機械がですね、その動きを自動で行っています。
自動で感知しているんですね。
はい、
うん、
この夜の時間帯の中で、私がとても魅力的と感じている時間が実はありまして、それというのはですね、点灯開始する瞬間から数分の間なんです。
それは何かこう理由があるんですか。
はい、塩屋崎灯台が点灯開始する瞬間をですね、灯台の間近で待ち構えていたという方は、よほどの灯台マニアではないかと思うんですけれども、この時間はですね、灯台の夜の時間帯の大事な仕事の始まりなんですね。はい、で夜の仕事のスタートって何なのかって言いますと、灯台の一番上の部屋に置かれている大きなレンズで、その中にまた電球があるんですけれども、ここに電気が送られるようになりまして、その電球が光り始めるというところを意味しています。で、塩崎灯台で使われている電球なんですけれども、強い光を約40キロ先の船に届ける 役割がありますので、一般の家庭用ではなくてですね、大きなホールですとか体育館の照明などに使われています。普段皆さんあまり聞き慣れないと思うんですけれども、メタルハライドランプという名前の電球です。そしてその1点の電球から出た光を受け止めまして、束のように集めて水平の方向に放つ役割を担っているのが、まさにその灯台の心臓部ともいえる大型のレンズということになります。
ランプとレンズと別々っていうことですね。
そうですね。
なんとなくレンズが光を発しているようなイメージがありました。
2つのものがこう融合してね、役割を果たしていくんですけれども、でこのレンズにも名前が実はありまして、発明した人がフランス人の技術者で、ちょっと長いんですけども、オーギャスタン・ジャン・フレネル氏という方で、その人の名前を取りましてフレネルレンズと呼ばれています。
はい、フレネルレンズ、
ちょっと構造的な話なんですけれども、中央には球面の凸レンズがありまして、その両脇に屈折レンズが数枚あります。でさらにその外側にプリズムレンズがまた配置されていまして、全体としては大きな凸レンズと同じ効果を発揮しています。で、このフレネルさんなんですけども、1枚の大きな凸レンズでは重量が本当に重たくなってしまうということでですね、で複数のレンズを巧みに組み合わせて、軽い形でですね、ものを作ったということで、彼が発明したこのレンズなんですけれども、今も世界中で活躍しています。
なるほど。
はい、それではですね、今灯台が夜になったと判断して電球が点灯したとします。で電球というのは急に全力で点灯することができないものですから、徐々に明るくなっていくんですね。でそのために点灯から数分間のまだ弱い光がレンズを通過している時間というのがあるんですけれども、その時はですね、レンズのガラスの色が緑色だったりするものですから、灯台の光がですね、緑色に見えるんですね。つまりエメラルドグリーンの宝石のような光り方をする時間になります。
今日写真を持ってきていただいてるんですよね。そのちょうどエメラルドグリーンに光っている
、そうですね、すごく綺麗な、色なんですけれども、でこの後電球のパワーがだんだん全開になってしまいますと、灯台の光は真っ白に変わりまして、でレンズの方も回ってきますので、30秒に1回転するレンズがですね、レンズから力強い光が船に向かって放たれるという形になります。
なるほど。
でもう一つなんですけども、潮崎灯台では日没から数時間の間なんですけども、灯台本体をライトアップしています。で豊間川、薄磯川、またはその、真下のですね、ひばりのその辺りからこう眺めていただきますと、白い灯台が夜の暗闇にくっきりと浮かび上がって見えますので、これもなかなか魅力的かなと思います。
ね、遠くからもよく見えますよね。
ちょっと駆け足だったんですが、夜の時間帯の灯台の魅力についてお話をさせていただきました。
では次回は昼間の時間帯の塩屋崎灯台の魅力、今度は坂本さんからですね。お願いいたします。エンディングのお時間です。先週時間の関係で聞けなかったんですが、坂本さん、11月2日の灯台フェス、どんな様子でしたか？
はい、約700人ぐらいの人が集まって大変盛り上がりました。それでもう今の段階でも来年やらないのなんて、聞かれているので、なんか非常に好評だったんじゃないかと思います。
なんかね、定番のお祭りになっていくといいですよね。
そうですね。
お疲れ様でした。この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回も今回に引き続き塩屋崎灯台の魅力についてです。それではまた来週。
ありがとうだい。